今日はペンテコステの礼拝であります。私の思い出の中にですね、一つありますのは、ちょうどあれ小学校の何年生、多分5年生か6年生だったと思うんですけれども、たまたまその時に、父兄参観、日曜日の参観が入ってしまって、でもう父はさっさと、僕は行かないよ、その日はペンテコステ礼拝だからそっち行くよ、言われて、まあ多分来ないだろうなと思ってたんですけれども、で学校に行って、またお前んとこのお父さん来てないのかって友達にからかわれてですね、いやいや今日はねペンテコステっていう大事な礼拝の日なんだよ、私もここにいないで本当は礼拝に行ってなくちゃいけないんだけどもっていう話をしながらですね、でペンテコステっていうのは天から炎が下ってきて、で、弟子たちを、信じる人たちを、こう、なんていうかな、強めてくれた。多分そういう話をそのからかった友達にしたと思うんですね。だからその友達がですね、火だるまじゃないか。よく死ななかった。そう感心をしてました。火だるまになって満身創痍を負う。多分あの当時宇宙戦艦ヤマトというアニメが流行っていた頃でありますからボロボロにならなってそれでもなお命を長らえている、生かされている、そのことをですね初めて改めて考えた時であります。また火だるまになりながら、火の車になりながらでもなお私たちを苦しめるものではなく、あの舌が話し出す舌が与えられている。何を話すのか、イエス様がどれほどこの私と共にいてくださっているの、そのことを話し出す舌が、与えられている。それを初めて意識したのが火だるまじゃないか、その言葉がきっかけでありました。そしてですね、先週の日曜日ペンテコステに向かう、1週間前の礼拝の時であります。道路の牧師が病を得てなかなか、回復できなかった。牧師としてそれでもなお、生きていたい、その祈りの中でですね過ごしていた友人が約8年ぶりに講壇に立って下の務めを成した。そのことを聞いてですね、本当に、嬉しく思いました。また先週の、月曜日の教団、日本基督教団のホームページには、元旦のあの地震で半壊になった輪島教会の、仮の街道、仮設住宅ですね、仮設の礼拝堂が、月曜日に組み立てられて、で本格的な開始は今日このペンテコステの日からだ、そういう、知らせがですねホームページの方に載っていました。下のようなもの、それが与えられて、いよいよ教会がキリストの御業を通してこれを語り続けていく、そのことが始まっていく、聖霊の力に導かれて始まっていく、聖霊降臨によって始まっていく、そのことが、新しく御心として私たちには許されている、 そういう神様に出会ってですね、本当にこう嬉しく覚えた。そして日本だけではなく世界中の聖霊によって満たされて火だるまになりながら、助けてくれ、そういう叫びではなく、火だるまになりながらもなお命を得ている、命が与えられている、このことを叫ぶ教会がですね、全世界にある。その中で私たちは、まあ誘惑や試練にストレスに負けてしまうものではなく、すでにそれを得ているものとしての、喜びがですね、ここからこう発揮されていくんだな、そんなふうに、喜んだわけであります。どうか本当に地震の中でもう立ち上がることできないかもしれない、元通りは無理かもしれない、それでも神様がちゃんと聞く道を、答える道を預けてくださっている、与えてくださっている、この大いなる恵みの中にいる、そのことをですね、感じていただきたいと思います。そしてそういう中で与えられた、御言葉はですね、しかし言っておく、その人は友達だからということで起きて何か与えるようなことはしなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるである。必要に頼めば必要を与える。今日の御言葉は主の祈り、前半が神様にその御心を聞くお祈りでした。後半はそれを聞いて私たちが話しかけるお祈りでありました。その直後にルカだけが伝えているこの主のお言葉、教えであります。すいません、私関西人でどうしても死と火がこううまく発音できないんですけども、必要に頼めば必要を与えてくださる。親子の会話の中に実現している姿の一つだろうと思うわけであります。その親子の会話、この例え話に登場する、内容を確認したいと思いますけれども、まず話し手がイエス様で、聞いているのが弟子たちであります。そして、友よ、パンを3つ貸してくださいと言っているのは、聞いている、その場で聞いている人たちの中の一人であります。そして、友と友達は別人です。今聞いている誰かの家に旅行中の友達が遊びに来ることになった、歓迎をしようと、まあ、食事食べ物の準備をした、するとそれが足りないことに気がついて、まあ、足りないのかないのか分かりませんけれども、他の友達の家に借りに行く、すると、真夜中に頼みに来られた友達が、面倒をかけないでくれ、もう鍵は閉めたし子供たちも寝ている、起きて何かをすることはできないと、こう答える。貸してくれとお願いし断られたのは弟子の中の誰かです。弟子の誰かのところに友達が来たわけではない、友達が来る、それが分かって 聞いている人たちの中の一人が別の友達のところにパンを用立ててほしい、頼みに行くわけであります。今出てきた借りに行く、遊びに来る、借りに来る、そして、断る、この3人のうち、2人がとっても困っている、苦労している、そのことは読み取れると思います。この苦労している姿をイメージすると、必ず私は、苦労なくして利益なし、英語の、ことわざで No 何々 No life No pain No gain、 あれを思い起こします。苦労なくして利益なし、苦労をするからこそその見返りとして、利益が与えられる、そういう姿を思い起こすわけでありますけれども、ただ、ここで勘違いを起こしやすいのは、旅行中の誰かの家に遊びに行くよ、そういった人が真夜中に到着してお腹が空いたのでパンを分けてほしい、こうお願いしているわけではないということであります。あのクリスマスの物語でヨセフとマリアが旅をしていて、どっか宿屋を探していく、あのイメージで考えるとこれこんがらがってくるわけであります。ページェントなんかではヨセフが一生懸命一軒一軒泊めてほしい、泊めてほしいお願いをする、そういう、人たちではない、そういうのが前提ではないということであります。そうするとですね、自分だったらという仮定のもとでこの話が始まっていってしまう。自分だったら、友達の頼みを断らないのに、もしくは、この友達との関係が壊れないような頼み方をするのに、そういうふうにこう自分を中心に家庭が始まっていく。ただそう考えていくケースではありません。人間関係について吟味しなさいとイエス様は教えているわけではありません。そして、友達が来る、何か、ご馳走を作ろう、そう思って走り回っている人を見ますと、誰かの友達のところに行ってパンを3つ貸してくださいと願います。何人で押しかけてくるのかは分かりませんけれど、一つのパンを朝焼いてそれを一家四人で一日で、食べきってしまう、これが当時の習慣だったそうであります。一人一個のパンではなく大きいパンを一個焼いてそれを、家族で一日で食べ尽くす、一人分でそういうパンを三つ貸してほしい、いつかはこの借りは返すからとにかく用意をお願いする、一人分でパン三つっていうのはこれは贅沢、大盤振る舞いに等しいものであります。しかも真夜中に3つのパン、もうその日の分のパンを食べ尽くして、明日のことは心配しない人たちでありますから、また明日朝目が覚めてパンを焼けばいい、そう考えている人たちでありますから、当然残ったものは一つもないはずであります。それなのに友達が来る、ご馳走しよう、足りない、一人分よりも多い量を借りに行く、数軒回って 一つ分のパンになるように、数軒、回ってパンを集めるならばまだわかるわけでありますけれども、一人の友達のところで食べきれないほどのパンを用意しようとする、ある意味無茶ぶりであって、非常に厚かましい、ずうずうしい依頼をしているわけであります。この願いに対しての答えは、面倒をかけないでください、もう戸締まりはしたし、子供たちは私のそばで寝ています、起きて何かをあげるわけにはいきません。まあ多分当時の家でありますから、大きい今だけの環境だろうと思います。寝具を引いて、寝ていた。そこから抜け出して玄関まで出てこないで、その横になっている、休んでいる、その状態を、キープしたまま答えている。友達のために大盤振る舞いをしようとする友達が、害のある人からの実行を頼む、いつかは借り返すから頼むよ、そういう、行動とは全く正反対の対応、もう剣もほろろというか、全く友達がいのない姿でこの人は断っている。聖書で友達と訳されている言葉は、友情と訳される言葉の、形容詞が使われていることが多くて、愛するとか愛しむとか親しみのある、親愛なるという意味でよく使われているものであります。友達と見込んで頼んでいる、その人に友達がいがある、一緒に苦労をしてくれる、そう思って頼んでいる。受けた方は、こんな厄介な頼み事をするのは友達だとは言えない。今現在でも人に迷惑をかけるのは良くないことで、そんなふうに家庭でも教えられている。勉強ができるとかできないとか、経済力の有無よりも人に迷惑をかけないで一人で生活してくれる、そういうのが、頼もしい人だと教えられて、子どもたちは育っていくパターンが多い。秋田の、県民性を歌った歌で、18高校卒業して都会に働きに出る、いわば金の卵世代の、歌があるわけでありますけれども、駅から汽車に乗って夜行列車に乗って出発するその子供にですね、たくさんどえりゃ難儀さかけろ、人にやがなれ、そんな歌詞が続くわけだ。人に迷惑をかけない。それよりもどんどんどんどん人様に難儀をかける。やがなれってのは、世話になれ。まあ可愛がってもらえっていう意味と同じだと思いますけれども、そういうふうに人に揉まれて成長していく。そういうことを願った、歌。出会ったことがあります。まあ友達がいがあるものに成長するために、そのためにはまず自分が、誰かの世話になっていく、そうやって 友情という関係を壊さない範囲で、その関係をより深くしていく、そういうことが込められた、思いだろうと思います。この状況に対してイエス様は、しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるだろう。実に頼りがいのあるその人というものが登場してきました。友達がいはありません。寝ているまんまで答えている。でも実に頼りがいのある人、そういう人が出てきます。同じ人であります。自分の期待通りには動いてくれない。でも、動いてくれる人。頼りがいがある、その人が、ここに現れてくる。ただ、その頼りがいのある、その人。その人の、理由はですね、頼んできた人が親友だから、友達だから、眠くて仕方ないのに、働きたくないのに、起きてきて必要なものを与えて、与えようとはしていないということ。友達だからそんなことはしない。友達が理由で面倒を見てくれるのではなく、やってきた人が必要に頼むからであります。必要に頼むことが、この例えでイエス様が教えている事柄でありましょう。主の祈りの流れの中で、そしてこの後は、探しなさい、見つかる、門を叩きなさい、開かれる、あの教えにつながっていく。必要に頼むこと、言い換えれば必要に、この人だったら祈りを聞いてくださる、祈りを聞いてくれる人だ。この土台に立って必要に頼みなさい。これがルカだけが伝えているイエス様の教えでありましょう。今日の御言葉を、例えば、以前やった良いサマリア人の例え、主の祈りの直後にわざわざ置いたのはなぜかが、ポイントであります。思い出していただきたいのは、聖餐式のお祈りの、祈りの言葉であります。昔はちゃんと聖別の祈りって別にあったような気がするんですけれども、パンの聖別と祈りの聖別、今これ、一つになっていて、私としてはあんまり気に入らないわけでありますけれども、その中で私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によってこのパンとブドウ酒と聖別してください、聖別の祈りと呼ばれて、普通のパン、普通のブドウ酒、祈りを叶えてくださるお方が、これはご自分のものだと聖別してくださる。そのことを必要に、必要に 求めている祈り、そしてこれを聞いてくださる方は必要を満たしてくださる、そういう方だということであります。それは深い憐れみによって私たちが足りない、不足している、それを満たす以上に必要を備えてくださっている、分け与えてくださっている。私たちが神様の憐れみに信頼して祈り願うのは、神様からのあなたの罪は許されている、この救いの宣言と、そしてこれに勇気を得るという救いの確信でありましょう。この祈りを聞きつけてくださっておられる神様が、これに応えてパンとブドウ酒を祝し聖別してくださっている。必要に頼んだゆえであります。私たち罪人が友達で、何でも答えてやろう、そういうことではない。必要に頼んでいるからこそ聖別をしてくださる。それを受ける私たちもキリストのあの十字架と復活によって聖別されて生かされている、そのことを改めて思い出し、思い起こして、自分自身に言い聞かせるわけであります。私たちの欲しいものではなく、私たちに必要なものを与え続けてくださっている神ご自身、私たちの祈りを聞き続けてくださるお方が神ご自身であり、この方を父と呼ぶその関係の中に私たちは入れられている。その父と呼ぶことができる福音に聖霊が結び合わせてくださっている、この天との関係、父なる神様との関係の中で必要に願うとき、すでに成し遂げられている必要なものを手に受け取っている。見てごらん、もう手にしてるでしょ。それを思い起こしなさいとイエス様は私たちに改めて教えてくださるわけであります。日本語では、必要に頼む、そう、訳されておりますけれども、原文には頼むという言葉はありません。必要に、それだけであります。この必要にっていう言葉は、慎む、これを否定している形でここだけに出てくる言葉であります。慎む、また恥、これを否定して、うやわしい態度とか恥を知った態度ではなく、恥知らずな態度、何でも理解し合って認め合っている友達、それが理由ではなく、恥知らずだから起きて必要なものを整えてくれる。何が恥知らずなのか、なりふり構わずに願っている。この人は 自分の祈りを聞いてくださると確信して願い続けている。そう考えると思い起こすのは、私たちが祈っているその瞬間の様子であります。感謝のお祈り、助けを求める祈り、不安や恐怖、そういう怯えから自分を守ってくださいというお祈り。そうするとですね、真夜中や深夜でさえも寝れない時に神様にお祈りをしている自分がいることを思い起こします。心配で眠れない時など神様に話しかけているお祈りを私も随分しています。真夜中に友達の家に行く、同じことを私たちも祈りという形で神様に、お世話になっている。祈りを聞いてくださる神は真夜中だからそのお祈りをやめなさいとはおっしゃらない。最後まで聞き続けて、そして私の欲しいものではない、自分を悩ましたり怖がらせたり嫌な思いにさせる、そういうものに負けないしなやかさ、強さ与えてくださる。どんな時でも私たちの祈り、これを聞き続けてくださる神が私の父である。詩編65編に、祈りを聞いてくださる神よ、すべて憎なる者はあなたのもとに来ます。来月の、共安市の、政権を今まとめている最中でありますけれども、家と土台という土台、強い岩の上に建てた人は何があっても倒れない。ただ土台の弱い上に建てた人は、被害があった時には倒れてしまう。あの部分を今、一生懸命やっているところでありますけれども、これはマタイもルカも伝えています。ただルカの方はですね、この私の、あなたのもとに行く、来る、神様の方から言えば来るわけです。来て、そして聞いて、聞いたことを行う。この3点セットなんですね。マタイの方はもう来ることは当然なんでありましょう。だから聞いて行う、聞いた事柄をする、ここを強調している。まず私たち、真夜中であろうと、真夜中に電話がかかってきたらこれはもう迷惑電話としてみんな、イライラしてしまうわけでありますけれども、たとえ真夜中だろうと、本当に神様一緒にいてください、十字架の力であるキリストを与えてください、これを必要に必要に何回も頼み続けると、もうあなたにはこれを渡しているだろう、 もうそれはすでにあなたに手渡しているだろう。その答えが返ってくるわけであります。この関係を何回も何回も続けていく、そしてこの答えを、救いを、命を与えてくださる方の的を外さない。ギリシャ語で、よく的外れ、罪っていうのは的外れの意味だ、そういうふうに、聞いたことがあると思います。必要を与えてくださる方がどなたであるのか、この必要のために死んでも死なない命のために十字架と復活を成し遂げ、そして今必要を与えてくださる方のすぐそばで私たちに信仰がなくならないように祈ってくださっているお方、その必要として聖霊が下ってきて私たちに、与えられている。聖霊は私たち磨けて下ってきます。下るという字は降るという字でもあります。大阪の教会では神様は下ってくるものであって、お前に向かって下ってくるけどお前を振る方じゃないよ、そういうふうによく、教えられました。必ず必要を満たしてくださる、罪の中に落ち込まないために、誘惑に負けないために、病に打ち勝つために、その試練や誘惑を取り除くのではなく一緒に立ち向かう力を、恵みを与えてくださる、この必要を与えてくださる神に私たちなりふり構わずにそれを聞き続けて、そのところに行って聞き続けて、聞いたことを行う可の歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。必要に頼めば必要を満たしてくださる神様、どうか今私たちに必要に話しかけるその祈りと、また必要が与えられているそのことを聞く祈りの言葉を、祈りの時を、祈りそのものをさらに教えてください。あなたのもとに出かけ、あなたから御言葉を聞き、聞いた御言葉を行う、この繰り返しの中で私たちいよいよインマヌエルの恵みが私を守り、私を支え、強くしてくださっている、その喜びに出会い続けることができますように、この祈りを感謝して救い主主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。